青い T シャツ24時。
どうも毎度さん、石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回はファームサイド株式会社の佐川智彦くん、そしてクボーターの若園まりえさんをお呼びしてドリカム方式でお送りしております。グランドブレイカーズっていう、クボーターさんが主催しているオンラインイベントが新春にありまして、それの前夜祭ってやつを YouTube 配信、生配信しました。その動画のアーカイブは URL 概要欄に貼っときますので、ぜひご覧いただければと思います。で、悪い癖が出て、こう隙間時間にポッドキャストを撮りたいと思って、佐川くんと若園さんにお願いして、こう出演してもらった後のこうホクホクな状態で収録したっていうのが今回の配信って感じ。クボタオンラインイベントグランドブレイカーズっていうのは事前申し込みが必要なんですけども、オンライン上で、いろんなコンテンツが見れるっていうもので、今回の配信の中で推しコンテンツも紹介してありますので、選択セッションの中ではぜひその中からお気に入りのやつを聞いていただければと思います。で、その当日 4H クラブの全国交換大会っていうのが愛知でやって、僕は愛知に行きつつその配信を見るっていう感じになるので、どんな感じで、迎えてるのかよく分かってない感じではあるんですけれども、ぜひチャット欄で参加したいなと思ってます。もし 4H クラブ員で、全国交換大会と日程被るし見れんなみたいな人もぜひ申し込みだけしといて、申し込みしておけば後日アーカイブっていうのが限定公開で申し込みした人だけ見れるっていうような、そういう失礼になっているので、ぜひ申し込みだけしてもらえばなと思ってます。この実際収録した後も若園さんのこのグランドブレイカーズ愛みたいなやつが溢れる溢れるって感じで、佐川くんも今回のもだし過去のやつでも様々関わってたっていうところもあるので、この裏話みたいなやつがもう溢れる溢れるで、収録自体は30分ぐらいで済ましたんですけども、もったいないことしたな、これも入れたかったなみたいなやつがボロボロこぼれてるっていう感じでした。それはもう約束で、僕は楽しく聞かせてもらったので、グランドブレイカーズ一番楽しめる人間の一人なのかなと思ってます。それでは本編どうぞ。クボタグランドブレイカーズ前夜祭お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
YouTube の生配信ということで慣れないやつ、
楽しかった
結構楽しかったよね。
ねえ、緊張しました？
緊張しました。
全然しなかったしてないでしょ竹本さんも。
緊張せんねん何喋るかっていうところでテンパるっていうのはあるけど、こう心臓がトクントクンとかそういうの全然なく、
はいはいはい、いやでも全然緊張してたとは思えないナイストーク。
うーん、
ちょっとね、後悔してるポイントとしては映像美を語るところでちょっと玉ねぎのタイミングを間違えたっていう
今の方が確かに流暢やったな、
ね、今の方がうまくいきましたね。
あれですよね、 お顔の彫りの深さを説明しきらなかったがゆえの
次の玉ねぎに映るタイミングを逃し
さすが細かいところのこだわりが
そう、全体的にね、やっぱこうグランドブレイカーズの若園さんのこの熱量をなんか伝えたいっていう、うん、そういう意思が、そういう趣旨やよね。
いや本当に、うん、プロフェッショナル仕事の流儀的なね、うん、若園まりえの流儀的ない
やもう恥ずかしいです
若園さんはこういうのは、
いや全然時々ね、告知とかで、うん、出させていただいたりは、はい、しますけれど、基本おしゃべりを仕事でするっていうことはないですね。
うん、
すごい緊張しましたし、はい、
うん、
前夜祭やってよかったですよね。やっぱりなんか、普段伝えられないことね、いっぱい、僕も伝えられましたし、竹本さんとか若園さんから見たグランドブレイカーズ、やっぱりまあなんか知ってもらえたおかげでね、バリュー2倍くらい上がったんじゃないかなっていう気がしますね。
そう、なんか本編の他のこう本編のが結構みんな集まってコメント欄でリアタイで追いながらわちゃわちゃするっていう感じだし、それ以外の交流する何かしらってあんまりないなと思っとって、でポッドキャストとかもやるけども、それはなんか告知の配信とかそういうのに終始しとるし、なんかもっと語るべきコンテンツのはずだっていうところはあったんで、ナイス企画やね。
大企業さんのこういうマス向けのメディア戦略って、なんか僕ら素人とか消費者側からすると、 すげえ簡単に作ってそうに見えるじゃないですか。テレビの CM とか、もうなんか完成度が高いものしか見てないから、なんかテレビ局とかのすごいもうなんか何でも作れちゃう人が、ちゃちゃっとカメラ回してちゃちゃっと編集してもうすぐ作れちゃいそうな印象があるんですけど、でもやっぱりなんかこういうね、こう制作現場に立ち会いながらっていうところでいくと、グランドブレイカーズは本当になんかね、それ作る人側が悩んで、作る人側がアクセクして、出演側も一緒にアクセクして、なんかすごい一緒に汗かきながら作ってるコンテンツっていうのが、まあ一緒にねこう手伝ってて感じるところなので、今日ねそういうのが伝わったらね嬉しいなと思って。大変ですよね。
大変ですね。毎回燃え尽きてますからね。
毎回この後説イベントね、前説イベントやってもいいくらいのね、なんか今回の推しポイントは、まあ終わった後でもいいかな。
でもやっぱりこうね、本編に全てを注ぎ込んで作ってるので、まあ、そこで感じてもらえることが全てだなと思ってやってきたんですけど、まあ、こうやって前夜祭でなんか読み解いてもらったことっていうのは、やっぱすごく何だろう、何回も貯めてきたからこそ、こうやって理解されるんだなっていうのは嬉しさはありますね。
こんだけ作って入り込んでるからこそね、なんかあと100倍くらいの人に見てもらう、
本当に
いたいなっていう気持ちもね、なんか そのくらいのねバリューあるんじゃないかなっていう気がするんで、なんかね、そういう意味ではこういうちょっとね、こう間口の広い呼びかけ方をしたりとか、なんかこう多角的にね、こうコンテンツをね、なんか2回3回こう、まあ味わい直すみたいなのもね、いいですよね。
見てほしいです。
なんか予算とかあればもっとショート動画でインタビューのところとかを切り抜いて、で広く知ってもらうっていうのはいいような気がするけどね。やっぱオンラインイベントってなると、その失礼がゆえに参加する人もある程度のなんか壁というかハードルができてしまうなっていうのはあるし、
そうですね、ショート動画です、ショート動画。ちょっと今日若手いっぱい来てるんで、ショート動画をちょっと作って YouTube で告知をお願いします。
あとテキストコンテンツ僕ぜひ作ってもらいたいんですよ。だから、なんかこう出演されてる生産者さんとか、いろんなこうゲストのこうなんかプロファイルじゃないですけど、動画のなんか背景情報とか、なんかねウェブサイトがあったりとか、なんか、またねテキストでしか、まあ、なんかディレクターズカットのなんかね、なんかそのセリフとかがあったりとかするとまたいいなとか思って、テキストコンテンツ希望です。
はい、ありがとうございます。あ、
宿題がどんどん増えていく。
わがままな視聴者がね、無茶ばっかり言ってますけど。
いや、僕らもこう事業承継パートでこう本編の収録以外に、ロケバスの道中、ポッドキャスト収録とかするんやけども、第1弾で、高山さん、パフマリコさん、伊藤君と喋ったら、こう緊張せんようにアイスブレイクのためにと思ってやったんやけども、高山さんがそこで割と喋ってしまって、で本編の時も
おさっき言ったあのみたいなそういう話が何個か出てしまってあこれは良くなかったなってちょっと反省して
あるですね編集するものでさっきも言ったけどっていうのはね、はい、危険なんですよね
危険よね
なんかでこうそう思うと撮影前の時点でカメラとかね回しときたいみたいなねありますよね
でも実際こう事前の打ち合わせとかも結構演者も含めて念入りにするし その辺は結構難しいところやね
そうですねやっぱり皆さんね活躍されてるお忙しい方々なのでまずなかなか予定もね、うん、合わないしっていう中で集まって、ねうん、結構細かく台本とかも事前にね見たり、うん、あとあの事業承継のその第2弾の方とかはかなり作り込んだんじゃないですかねあれ
作り込んだ声とかね入ってるし、うん、
とかも入ってるし、うん、あのワークショップの部分も量がものすごいあるので、うん、あれを、うん、相当台本も細かく作ってたと思いますし、うん、
天の声はねあの収録のその日に
そうですよね
に急遽それに変わったっていう感じで取りきれんみたいな竹本と伊藤取りきれんしなんか機材持ってるから多分大丈夫だぞみたいな後日で大丈夫だっていう感じになって
でもあの天の声いいですよ ね,
なんか
ね
いやよかったね、うん、
家族会議を見守る天の声
神様みたいなね、うんあのまあ、そうやって思うと、まあ、なんかグラウンドブレイカーズはなんか中身とか撮影とか以前にまずスケジューリングとかブッキングで一回奇跡が起きてるコンテンツばっかりですよねそもそもこのメンツよくこの日程であったなとか、
うんうん、本当だね、うん、
この人よくこのタイミングでスケジュール取れたなみたいなので、うん、そもそも奇跡の積み重ねの上に成り立ってますよね
そうですね基本的に全部そうであのもうグラウンドブレイカーズは運がいいからって言って、うん、決め打ちで行きますからね
そうそうそう
信じてる丸ごと光線のやつとかもね、
はいはいはい、
グラウンドブレイカーズは運がいいんで大丈夫だと思いますみたいな感じで
なんかねなんだろう完全体の晴れ女みたいな感じで私が行ったら晴れしかないみたいな感じでいやきっと長岡さん大丈夫みたいなね雰囲気ありのでね
じゃあ最後に若園さん、はい、あの1月11日のグランドブレイカーズの推しポイントと告知をお願いします
はい、2024年のグランドブレイカーズですね2024年の1月11日1時から開催いたします今回もですね農業経営者の方のインタビューですとか、久保田の新商品発表それからさまざまなテーマを、取り扱う、選択セッションの、プログラムをご用意しておりますもうすべて全力で作ってましてすべて推しではあるんですけれども中でも結構私が今回自分の中で推しなのは、うん、カーボンニュートラル実現へというコンテンツでして、うんまあ、その地球温暖化防止対策として、まあ、農業が今できることと、うん、それからこれから将来に向けて農業がどんな役割をそのカーボンニュートラルの実現に向けて果たしうるのかっていうテーマのコンテンツになってます、うんうんでもともとですね私自身が正直あんまりこう環境っていうテーマに興味がなかったんですけれども、うんまあ、久保田も SDGs をもちろんの実現に向けて、うん、食料水環境っていう事業領域でやっていきますよって言ってる会社である以上こう環境っていうテーマを避けて通れないなと思って、うんまあ、どういうテーマでやっていこうかなというのをちょっと佐川さんにも相談させていただいていて、うんまあ、その時にですねやっぱりやるのであればきちんとサイエンスに基づいてやるべきであるというアドバイスをいただいてなんか雰囲気環境にいいとかではなくてきちんとそのサイエンスに基づくことを発信できるといいよねっていうアドバイスをいただいてでいろいろ私もそこでまあテーマを考えて勉強してみたり、まあ、久保田としてもご紹介したいテーマがあったりもしたのでカーボンニュートラルっていうことをテーマに挙げることにしたんですけれどもまあ ここであのNHK のサイエンスゼロみたいな番組にしたいなと思っていて、まあどんな方に出ていただくのがいいでしょうかっていうので佐川さんにご相談させていただいたんですよね。でそこでご紹介いただいたのが佐川さんの大学院時代の先輩の方だったんですね。でその佐賀清隆さんという方で研究者としてキャリアを積まれた後に今はカンボジアで起業をされて、そのちょっとそうですね、私の知識が足りなくて正しくなかったらすいません、米のタンパク質を抽出して代替肉、培養肉を作り、さらにその残渣からバイオエタノールとかを作るようなことをやってると、まあ、ちょっと私もわからないぐらい難しいんですけれども、で、そういう方をご紹介いただいてご出演いただいたと。で私もその方に初めてちょっと一度打ち合わせをさせてくださいということで聞いて、話させてもらったらですね、熱い、なんか、とにかくもうなんか画面に映った瞬間から熱い、まあ、多分実際カンボジアだから外も暑かったと思うんですけどなんかねすっごい熱い方だったんですよ。で、まあ、感動してしまいまして、その時はその、ね、この方に出てもらおうかどうかちょっと考える打ち合わせだなと思って、まあ、こっちも様子見とか思ってたのに、もう次の瞬間にはもう出ていただけないでしょうかみたいなぐらいに、本当すごい方だなと思ってご出演お願いしたんですね。でその時に課題サイトとか課題図書みたいなのをいくつか出されまして、でそれで、まあ、分かったことっていうのはやっぱりその環境問題っていうのがいか、まあ地球温暖化の問題っていうのがいかにこう喫緊の課題であって、まあ、そこで、まあ、農業っていうのがやっぱりその環境問題の影響をものすごく大きく受ける産業であるということ、でやっぱり環境っていうとなんかこう私たち一人一人がなんかこう一人の力で全然解決できなくて、別に自分がなんか昨日と同じ暮らしをしてても全然何も世界は変わらないんじゃないかと思ってたんですけれども、いやこれは意識を変えて私も一個人でしかないけど個人でできることをやっていかないといけないってぐらいその課題資料を見て思ったし、そのためにこの人たちはめっちゃ熱くなんか分かんないけどしてるんだなと思って、その感動を伝えたいっていうところからコンテンツの企画を始めまして、そうですね、でなぜかそのまま勢い余って台本もすべて書きそしてそのままの現地に行っても、撮影の当日も、熱く細かすぎるディレクションを繰り返すっていうのを佐川さんに目撃されました
はい、いやいや、まあね、若園さん環境に興味なかったっていう話ですけど、僕とか学生時代環境にしか興味がなかった方で、で、まあ、僕は農業界に入るために環境とか SDGs の分野から離れて10年くらい経つんですけど、まあ、今回そういうテーマで若園さんコンテンツ作りたいっていう話で相談してもらって、で僕も自分分かんないから、とりあえず今もその分野にいる、まあ、お世話になった先輩にちょっとどういう人に出てもらったらいいか聞いてみますわって言って連絡してで、まあ、その佐賀さんって言って、まあ、佐賀と佐川でちょっと名前紛らわしかったんですけど、ずっとで佐賀さんにすいませんって言って、なんかちょっといい、ね、こういう分野でこういうコンテンツ作りたいんですけどいい人いませんかって言ったら、いろいろこうなんとか大学のなんとか先生いるよ、なんかこの大学にもこういう先生いるよ、でも俺が一番いいと思うって言ってですね、推し俺で
代打俺みたいな
感じで、あ、じゃあやっぱりそう言ってくれるなら僕も佐賀さん推しでいいんじゃないかなと思うので、ちょっと若園さんに つないでみますって言って顔合わせの打ち合わせして、若園さんはそこでなんか多分強いインプレッションを受けっていう話なんですけど、なんかね1時間くらい、まあ、顔合わせのオンラインのミーティングしてて、で若園さんは佐賀さんがいろいろ語った結果、私このコンテンツ頑張って作りますって言って、はい、若者さんダーって泣き、
なぜか泣いちゃった、
感極まって泣き、佐賀さんもなんか俺の話伝わったって言ってダーって泣き、で佐賀は報われなかった佐賀さんがこういうところで今社会に必要とされてるってダーって泣くって3人でなんかティッシュとハンカチ出してシュンシュンするっていう、
オンラインでね、
オンラインミーティングで泣いたことないわと思って、こう思い出すだけちょっと僕ねうるってきちゃうんですけどそれだけエモく作られたコンテンツで、 でやっぱりね、カーボンニュートラルとか難しいんですよ、うんうんうん、難しくてやっぱりその、ね、当然エネルギーは使うし資源は使うし、うんうん、なんかまあちょっとねその排出量を減らしてますとか、ね、こう環境負荷軽減してますって言ってももう本当焼け石に水くらいのことしかなんかこうやれないんじゃないかみたいな気持ちで僕も農業界に10年関わってたんですけど、うんうん、その先輩まだ全然諦めてなくて、うん、いやまだカーボンニュートラルは理論上ねなんかちゃんと正しい努力してブレイクスルーがあればできるよっていう観点でやっぱりそういうねいろいろ研究分野を渡り歩いて、うんうんうん、カンボジアに行って起業して、うん、なんかあっちでいい技術見つけて特許取って日本に帰ってきて資金調達して、で俺これいけると思うみたいなのでめちゃめちゃ熱いんですよ。動画でその熱さがどのくらいこう佐賀さんが語ってるかは分かんないんですけど、うん、背後に今日の若園さんくらいね熱いものがあって、うん、まあ佐賀さんのこっからの成り上がりストーリーの一歩目に、うん、なってくんじゃないかなと思って、あの時にグランドブレーカーズで取材してた人がみたいなね、エピソードが後で出てきたらいいなと思って、学生時代に僕は結構チャラチャラした東大生だったんですけど、佐賀君研究のことどう考えてんのってのぐさぐさ言ってくれた先輩なんで、はい、そんなコンテンツ ねなんかこのエピソードだけで十分ねもう飯が食えるみたいな話なんで、ぜひ僕が出てる神山丸ごと高専と裏番組になってるんで、そうすればあそこと僕が、はい、視聴者数減っちゃうんですけど、はい、そこは押して神山丸ごと高専もまあ面白かったですよ。
あれも面白いですね。
学校自体がそもそも面白くて学生たちが面白いんで、うん、まあそこから出てくる話は面白いに決まってるんですけど、うん、やっぱりこうなんか我々のステレオタイプなねこう10代とか Z 世代っていうものをいい意味でこうシャッフルしてくれる、うんうん可能性の感じさせてくれる子たちが出てるので、うんうん、ぜひアーカイブでね両方見てもらえればと思います、うん
はい、
絶対どっちも見てください。
見てください
じゃあグラウンドブレーカーズは事前申し込みが必要なので、番組概要欄に、申し込みフォームのURL 貼っときますので、ぜひ事前申し込みをしていただければと思います、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー高評価レビューお願いします。ツイッターハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。